でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
ポッドキャスティングケンズカフェユナイテッド、こんばんは、ナビゲーターの101ケンです。今日はスカイプで回線がつながっております。大学生なんですが、さまざまなデジタル的な活動をしております、たくみさんに来ていただきました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ご無沙汰しておりますね。
お久しぶりです。本当にな
んか髪型とか変わりましたね。
そうですね、なんか大学生になったのでちょっとおしゃれというか、
なんかおしゃれな感じになりましたよね。
そうですね、なんかちょっと気を使うよう、高校の時よりかは気を使うようになりました。
あ、そう、高校の頃は別にもうなんかあんまり気にせずに通ってたんですね。
そうですね、なんかもう寝癖なければいいかなみたいな。
あ、なるほど。で、今はこうちょっと足目っぽくなってるんですね。
はい、そうですね、なんか自分の行ってる床屋さんの人にお前はおしゃれをしろと言われて、
うん、あ、床屋さんの人に言われたんですね。
はい、ちょっと気にしなさすぎだって言われて。
あー、なるほど。
おしゃれにしてやるからみたいなことを言われて。
なるほど。で、それで今こういう髪型になってるということで、
はい、
はい、リスナーの方にちょっとたくみさんをご紹介いたしますと、たくみさんはですね、今都内の大学に通っている1年生で、デジタルコミュニケーションみたいな勉強をしているんですよね。
そうですね、大雑把に言うと。
そうですよね。で、はい、大学で勉強しながら、その傍らで休みの日とかを利用して子どもたちに、何でしょう、IT を教えているという活動なんでしょうかね。
そうですね、プログラミングをメインで教えている感じの団体ですね。ですね。
で、今日はですね、その大学以外の活動の話を前半伺って、後半が大学生活のお話を伺ってみたいなと思うんですが、
はい、
まずですね、なんか今日スカイプで回線つながってるんですけど、はい、超快適なんですけど、これもしかして新しいパソコン買われました？
いや、そうなんですよ、つい1週間前ぐらいに、はい、新しいパソコンが届いて。
MacBook Pro ですか？
今話題の MacBook Pro のタッチバーがついております。
お、一番新しいやつですね。
そうですね、それ15インチを。
お、でかいですね。それ動物で言うと、俺なんかね、スノーレパードあたりしかちょっとよくわからないんですけど、今何になってるんですか？
そのまま名前はついていなくて、今最新バージョンのシエラっていう、マウンテンライオンとかじゃなくなってしまって。
そうなんだ。
バージョンが、
それなんか使ってて快適性みたいなのってあります？
なんか見た目が綺麗だなっていう、単純に見やすくなったのかなっていうのはすごいありますね。
なるほど。で、実際たくみさんって小さい時からパソコンとかいじるの好きだったのかな？
意外とそうでもなくて、
はい、
ちゃんとパソコンをいじるようになったのは高校入ってですかね。それまでは全然パソコン、なんて言ったらいいんでしょう、キーボードも打てないような。
あ、そんな感じだったんですか。
はい。
へえ。でも、じゃあ高校でメキメキとって感じなんですね。
そうですね、周りの仲間の影響もあってか、
うんうん、
その辺の引き取りかはできるのかなっていう感じは。なるほど。
ちなみに、パソコンは何代目なんですか？
今使ってるのが、これは自分のが2代目ですね。
あ、それもその前からも MacBook かなんか使ってたんですか？
初代も MacBook Pro を使ってました。
で、プログラミング自体は見よう見まねで覚えたんですか？はい、
そうですね、最初全然分かんなかったんですけど、
う
その団体に所属している中で仲間に教えてもらったり、
うんうん、
あと大人の方とかもいらっしゃるので、
うんうん、
プロのプログラマーさんとかもいるので、でもあのそれの方たちに教えてもらったり、でも僕コード書けないんですよ。
あ、コードは書けないんですか。ほうほう、
はい、というのも、うん、そのいいですか、早速僕の団体の
紹介をして。大丈夫ですよ、はい、
あのコード道場を、
はい、
柏がやっているのって主にスクラッチっていう
スクラッチ
を使っていまして、
はい、
これは NIT メディアラボが開発したツールというか、
うん、
そういう感じのものなんですが、
うーん、
コードを一切書かないんですね。
え、でコード書かなくてもプログラミングができるんですか。
というよりも、うん、プログラミングの概念を理解しようっていう感じなので、
なるほど。
変数と乱数ってなんだろう、
うん、
変数と乱数ってなんだろうっていう、うん、そのものを理解するっていうので開発されたツールで、
うん、なるほどね。今あのコーダ道場っていう名前が出てきたんですけれども、あのちょっとですね、うん、私調べたんですけど、コーダ道場とは、はい、2011年にアイルランドから始まった小中学生向けの無料プログラミング道場なんですね。
はい。
で、現在では63カ国で875以上の道場が開催されていますっていう、そういう団体なんですよね。で、なんかね、これアイルランドが発祥って言うんですけど、名前に道場ってついてるんですよ。英語で DOJO なんですけど、これあの日本語の道場ですか、
はい、日本語の道場そのまんまですね。
え、そのアイルランドの人が道場っていう言葉を知っていたってことですか。
そうなんですね、あのアイルランドで始めた一番偉い方がその日本のことがすごい好きで、
ほうほう、
それで日本に来た時に道場っていう言葉を彼は知ったらしくて、
ほうほう、
でアイルランドに持ち帰ってそのコードを書く人のための道場
を
作ったらしい。
なるほどね。それで今あの道場柏という言い方をされておりましたが、この道場柏ではどのような、はい、まあ、規模でどのような内容の活動をされているのかというのをまず教えていただきたいんですけれども。
はい、ですね、月に2回、第2第4日曜日の、
はい、
に開催しておりまして、で人数規模でいうと大体子どもが20名弱、
はあ、結構多いですね。
そういった感じですかね。
これって希望する子どもたちがなんかこう、なんとか自主的に申し込んでやってくるって感じなんですか。
そうですね、申し込みフォームを開いて来たい人は来ていいよってやるともうダダダダッと埋まっちゃう感じで。
なんかね、コーダ道場柏のホームページを拝見したんですけど、
はい、
なんか子どもたちがとても真剣な表情でパソコンに向かっているんですけど、どのような年齢の子どもたちがどのような動機で参加しているんですか。
はい、まあ、年齢層でいうと、まあ、小さい子は小学1年生から、
うん、
上は中学3年生まで結構年齢層も離れていて、
うん、
まあ、参加動機というのも、
うん、
大体は親御さんが結構進めて行かせる方が多くて。
あ、じゃあ家の人が、そうすると家の人の職業っていうのがコンピューター関係だったりするんですかね。
いや、意外とそうでもなくて、
うん、
私読み書きそろばんって言われてた時代が今、うん、読み書きプログラミングみたいに言われる時代になってて、
うんうんうんうん、
プログラミングの需要がすごい高まってるんですね。
は
あ、親御さんもやっぱりプログラミングを学ばせたいという気持ちが非常に強いらしくって、
うーん、
ここで僕らのやってる団体のサイトを見つけて申し込んでるっていう形なんですね。
なるほど。そうすると意外とっていうかちょっと今びっくりしたんですけど、募集をかけるとあの1週間ぐらいでいっぱいになるような感じなんですか。
それどころか、はい、あの今日も実は申し込み開始したんですけど、
はい、
開始して3時間経たないぐらいでもう20人埋まってしまって、ありがたいことにすごい人気というか、
うん、
嬉しい悲鳴を上げている状態。
なるほどね。でそれで参加料っていくらぐらいなんですか？
これでお金を取っていないんですね、実は。
そうすると運営費っていうのはどうやって捻出してるんですか？
もちろん募金という形で寄付は募ってはいるんですが、
うん、
というよりもそもそも道場の小田道場のスローガンとして、
うん、
その人種や裕福とか貧困にとらわれないことが大前提で、無料でやるっていうことが、無料でやるっていうものを前提として道場を開催しているんですね。
うんうんうんうん、
だから無料でやらせていただいているというか、場所代は、まあ、うん、場所代のお金は払ってはいるんですが、
うん、
参加料というのは取っていません。
はあ、そうなんだ。そしたらば匠さんも何でしょう、この活動っていうのはアルバイトみたいな感じじゃなくて本当にボランティアって感じになるんですか？
そうですね、だから一切時給も発生してないですし、
うーん、
お金的な利益だけ見たら全くない状況です。ああ、
でなんか匠さん高校時代からここの活動に加わってましたよね？
そうですね、はい、
ね、ボランティアですからね大丈夫ですけど、はい、ね、これなんか匠さんのなんかこう教えてる様子もなんか動画で拝見したんですけど、
なんかありがとうございます。
子供たちも真剣だし、なんかそこのそのスタッフの人たちもすごい生き生きとやっているなって感じがしたんですけど、会場の雰囲気ってどんな感じなんですか？
みんな黙々と作業していて、わからないところがあれば僕らに聞いてもらうっていう形を取ってます。
なるほど。なんかね、さっきホームページでも見たんですけど、基本的に自主性を重んじるみたいな感じなんですよね。
そうですね、自分で進めて自分で持って、自分がやりたいことをそこでやるみたいな、で分からないところがあれば聞くっていう形をちょっと取ってます。
これってどんな質問がされるんですか？結構高度な質問だったりするんですか？
そうですね、なんか本当初歩的な、ここはどうやってやるのかが分からないっていうのもあれば、この変数はどう考えればとか、クローンはどう考えればいいみたいな、結構高度な質問もされたりしますね。
やっぱり驚きの小学生みたいなのいるんですか？
言いますね。正直な話、僕らよりもできちゃう子供が数人いまして。
どんな、ものを制作してるんですか、その子たちは？
基本的に作るゲームがやっぱり多くて。
ゲーム、うん、
はい、そのすごい子の例えで言うと、ロックマンのゲームをそのまま作っちゃった子とかもいて。
ロックマンって何ですか？
そもそもロックマンのゲームっていうのが、ロックマンっていうキャラクターが出てきて、
はい、
敵やボスを倒すゲームなんですが、
うん、
彼は似たような作品を作ってまして、
ほう、
そもそも本当のゲームでいうタイトル画面があって、メニュー画面があって、
うんうん、
キャラクター選択画面があって、ボス選択画面があるみたいなゲームを作ってしまった子がいますね。
これって小学校何年生ぐらいなんですか？
彼はその作品を作った当時は小学校6年生で作ってましたね。
で今はもう中学生なのかな？
そうですね、この前中学1年生になった子ですね。
そもそも匠さんはなんでこのプロジェクトに参加しようと思ったんですか？
僕もともとプログラミングとかに興味がなくて、
も
ともと映像に興味があったんですね、僕は。
だから高校で文化祭の時とかに映像を作ったり頑張ってたんですね。
そうですね、それで中学時代の頃からすごい映像に興味があって、映像はちょこちょこ作っていて、
うん、
でその僕のやってるコーダー道場柏の副代表の子が僕と同じ中学の子で、
はい、
でその子がその子から何をやってるかっていうのを聞いてて、
ほう、
で俺も映像を作りたいと思 そこで映像を作りたいと思って入ったのがきっかけで、最初は映像ばっかり撮ってたんですが、
おお、
なんかいつの間にか子供たちに教えてましたね。
ああ、いつの間にかゲームとかの作り方を教えるようになってるって感じなんですか。
はい。
映像をこう撮りたいなとかって思うきっかけみたいなのはあったんですか。
中学3年生の、中学3年生の時に初めてスマホを持って、
はい、
で iPhone を持って撮影して、で簡単な編集アプリがあって、
はい、
それで編集してたらなんて楽しいんだと思って。
で YouTube かなんかにアップしたりしてたんですか。
アップはしなくて、
うん、
その時の当時の友達に見せるっていうことはしていて、
へ
ー、まとめのビデオとかを作ってて、それで、はい、わ楽しいなと思ったのがきっかけですね。
どんな映像を作っていたんですか。
もうすごい単純な話で、
うん、
友達たちが遊んでる様子を撮って、
うん、
いろんなカットで撮って一本のビデオにするっていう映像を作ってました。
音楽とかも入れたりして
やってた。そうですね、音楽とかテキストとかも入れて、
あ、そこにこう文字を入れたりしてやってたんですね。
はい、はい、
じゃあ本当は何だろう、最初の頃は映像クリエイターとかそういうのを目指してた感じなんですか。
そうですね、その団体入った当初は本当に映像で俺は頑張っていこうって思ってましたね。う
ん
う
ん、今自分自身でも映像は作ってるんですか。
そうですね、今は大学では本当に映像メインで、
あ、大学では映像をメインにして、ここの道場では、まあ、ゲームとかそういうプログラムみたいなのを教えてるわけですね。
そんな感じですね。
映像とプログラムみたいなのってどっちが面白いですか。
僕的には映像の方が面白いというか、
あ、
好きですね。
なるほど。で、そこの道場では映像を教える機会っていうのはないんですか。
そうなんですね、僕もそこで映像が教えれれば理想なんですが、
うんうんうん、
なんかそもそも映像に興味ある子があんまりいなくて。
なるほどね。
これはやりたいみたいな子が多くて。
なるほどね。なんかすごい小学生がいるっていうなんか話も聞いちゃって、なんかあって思ったんですけれども、はい、今やりがいってどんなところにあります、この活動の。
やっぱり子供たちに教えていて、
うん、
子供たちが分かってくれた時のそのありがとうとか、あ、分かったっていうリアクション。
そうね、
すごい教えてて楽しいなって、そこにやっぱ喜びを感じますね。
そうですよね、あの高校生とかだと若干冷めてたりするじゃないですか。
はい、
だから教えても、あ、わかりましたみたいな感じなんですけど、子供たちって、はい、わあすげえすげえみたいな感じになりますよね。
そうなんですね、彼らはすごい純粋なので、
うん、
理解した時の喜びがすごい大きいというか、そこは本当に嬉しいなと思いますね。
でそれでこうなんかハマっていくって感じですよね。
そうですね、教える楽しさをどんどん知ってしまったっていう感じですかね。
なるほどね。この、 道場の活動の他になんかちょっとツイッターで見たんですけれど、
はい、
なんかある大学に行かれて、そこでも発表されてませんでした？
あ、この前そうですね、ある大学でも、それは、
はい、
まあ小田道場と似たような団体の、
うんうん、
で教えに行ったっていう感じですかね。
あ、大学生に教えたんですか？
いや、それも子供に。あ、でも大学生に教えたこともあったな。
あ、そういうこともしてるんだ。
はい、別の大学行った時 は大学生に教えに行きましたね。
ああ、なるほどね。なんか大手のなんとかソフト社マイクロソフトですけどのなんちゃらかんちゃらっていうのを聞いたことあるんですけど、あれは何かに参加したことがあるってことですか？
それもマインクラフトって呼ばれるソフトを使って子供たちに教えるみたいなものをやっていましたね。
はいはい、なるほどね。いろんな活動をしていますけれど、大学との両立っていうのは大丈夫なんですか？
意外と維持で、あの、両立できてるかなっていう感じはしていて。
あ、そうなんだ。
その学校の勉強がおろそかになるっていうこともないですし。
なるほどね。
はい。
なるほど。あの、今、大学生活の話がちょっと出てきたんですけれど、ここからはですね、はい、あの、たくみさんの学生生活についても伺っていこうかなと思ってるんですけど、
はい。
あの、大学名を具体的に出さないようにするんですけど、結構あの珍しい大学じゃないですか。
そうですね。
この間あの全面広告に学長さんが出てて、
あ、出てましたね。
なんだっけな、なんかすごい名言みたいなのがあの出ていたんですけれど、その学校が、その大学ができた時も結構あのニュースで話題になったんですよね。なんか会社みたいなそのビルの中の大学で、これグランドどうなるのみたいなね、そういうなんか物議を立ち上げた頃なんか醸していたんですけど、
はい、
なんかこう通っていて、あ、これすげーみたいな、これ他の友達が行ってる大学と違うよみたいな、なんか違いってあります？
やっぱ圧倒的に違うのは、はい、キャンパスじゃないんですね。
ビル
の中なんですよ。
そうですよね。
言うともうほとんど特定できちゃうような気がするんですけど。
そうですよね。あの、はい、ビルですよね。で、会社みたいな感じですよね。
はい、もう企業さんが入ってるところの中に学校があるっていう感じです。はあはあ、
もうなんか違うんですね。で、学生層ってどうですか？学生層。
年齢的な話ですか？
そうですね。年齢とか、あとはなんかこうオリジナリティがものすごいとか。
ああ、個性は皆さんめちゃくちゃ強いですね。
はあ、なるほどね。
考え方しかり、服装しかり、
うん、
もういろんな、とにかくいろんな人たちがいるっていうイメージで、年齢もそうですね。
あ、年齢層も結構年上の方もいるんですか？
いますね。全然25、6歳の方とかもいらっしゃいますし。
はあ、そうなんだ。
あと圧倒的に留学生が、
はあ、そうなんだ、
多いですね。
あの、実はですね、僕そこの大学 の、 あの職員の方と、あの、さ、先月お知り、はい、あの知り合いになりまして、うちの学校にもあの来てくれてて、それでいろんな話をさせていただくんですけど、はい、なんかね、他の一般的な大学には興味がなくて、絶対ここの学校で学ぶんだみたいな、なんか人が全国から結構来てるって聞いたんですよ。
はい。
だからなんかモチベーションが高い人たちが多いって聞いたんですけど、そんな感じですか？
多いですね。本当に多いですね。やっぱり映像しかり、プログラミングしかり、
うん、
もうやる気のある人は本当に多くて。
ああ、そうなんだ。そうすると、たくみさんが、まあ、映像が好きでいろいろやっていたっていう、そのまあ技というかレベルみたいなのがあると思うんですけど、それを超える技を持っている人たちって結構いるわけですね。
もう全然いますね。もう僕なんか、あ、ダメだなっていうぐらい、へこむぐらい、
あ、本当に
高い人たちが。
え、そしたらさ、何、ちょっとこう自分の中ではさ、まあ自信があった部分もあったと思うんですけど、結構その自信っていうのはなんか打ちのめされた感はあるんですか？
打ちのめされた感じはありますね。でも逆に僕はやる気が出て、
うん、ああ、なるほどね。
こいつらに追いつけるようになろうっていう思いがやっぱり芽生えて、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどね。ただその大学だから普通の一般教養みたいな授業もあるんでしょ？
ありますね、
うん、コンピューターを使っている割合は多いんですか？
多分他大学に比べたら圧倒的に多いと思いますね。毎日学校にパソコンを持っていくのが普通みたいな感じなので。
ああ、そう。それでなんか僕の勝手なイメージなんですけど、クリエイティブな人たちが多いからみんな Mac を使っている感じがなんかすごい偏見なんですけどその辺はどうなんですか？
あ、 Mac ユーザーはでも確かに多い気がしますね。
ああ、そう。
でも Windows ユーザーももちろん。
あれは Linux の方とかもいるんですか？
Linux はほとんどいないですね
それはあれですよね、あのめちゃめちゃ理系の感じですよね。
もうかなりギークな方がやってる感じですよね。
あの、すいません、ざっくりでいいんですけど、 Windows 派と Mac 派だと何対何ぐらいのイメージですか？
ああ、 Mac と Windows か。
はい。
でも半々ぐらいか、若干 Windows が勝ってるかなっていう感じはですね。
あ、Windows 結構使ってるんですね。
多いですね。
あ、そうなんだ。なんかね、俺なんかたまに Windows がいて変わってるねとか言われちゃうのかなと思ったら、そうじゃないんですね。
そうでもなくて、やっぱり Mac、Apple 製品が高いので、
うん、
どうしても Windows に行く人たちもいますね。
なるほど。で、それでちょっとなんか大学の話とそれちゃうかもしれないんですけど、実はですね、はい、私も映像を作ることにハマっていたんですよ。
お
ー。で、昔アナウンサーとかを目指してたんですよ、レポーターとか。
はい。
それで、中学生の頃からビデオカメラを買ってテープで編集して家で見るみたいなのをやってて、でそれの延長でうちの学校ってなんか予選会で映像を先生たちが作って流すみたいなのあるじゃないですか。
はい。
であれをもう超ハマって、もう結構前なんですよね、匠さんが入学する前なんですけど、かなりやり込みまして、はい、一時期iMovie っていうソフトもなんか駆使できるようになったみたいなところはあったんですけど、専門的にその大学で学ぶ場合は iMovie とか使わないんですか？
いや、全く使わないですね。
そうなの？
Adobe 社が出している After Effects っていうソフト、
もう全然違うわ。
プレミアプロっていうソフトを使うのが当たり前というか大前提で話進んでい
く。そしたらさ、たくみさんのパソコンにもCS みたいなの入ってるんですか？ CS っていうのかな、
は
い、
CC ですね。クリエイティブクラウド。
入ってるの？
入ってます。
そしたら今回さ、買ったさ、MacBook Pro にさ、もうそれもインストールしたんですか？
しました。
そしたら、全部でおいくら万円のパソコンなんですか？
パソコン自体で言うと、
うん、
38万円
しました。高っ！ 38万、パソコン自体で。
はい。
で、そこに CC 入れるんでしょ？
でも今、Adobe のクリエイティブクラウドって月額制になってまして。
うん。
月5000円とかで、ほとんどの製品使えちゃうんですよ。
あ、そうなの？
はい。なので、かなり昔よりかは安くなったのかなって。昔、40万ぐらいしてた時代とかもありましたもんね。
その CC のやつは？
でも今は、5000円で、
うん。そしたらさ、匠さん的には5000円、もうこれだけの機能があって5000円っていうのは、あ、もう安いな、みたいな、そんな感じですか？
めちゃめちゃ安いと思います。
あ、そう。じゃあ、昔みたいに、なんかこう CD でインストールするっていう感じじゃないんですね。
そうなんですよ。もう、ネット上で契約して、
うん。
そこからソフトを落とすというか、ダウンロードするっていう形ですね。
すいません、俺なんかね iMovie 使いこなしたとかって言ってて今打ちのめされてるんですけど、ね、何 iMovie とかっていうのは今の匠さんからすると可愛い感じなんですか？
あ、もう超可愛い、
可愛い感じなんだ
僕中学生の時に iMovie は使えてたので。
おっ、マジか。そうするとちょっと俺わからないんですけど、例えば Adobe のなんかうちの妻はなんか編集関係の仕事をしていたことがあって、よく何でしたっけ、 CS5 とかの時代だったんですよね。なんだっけな、なんだっけ、イラストレーターとか、だからそういう、そうフォトショップとかイラストレーターとかね。でそれで年賀状を作る方だったんですよ。それでなんか自分はなんか電気屋さんに売ってるなんか年賀状ソフトとか使うじゃないですか。
はい。
で、そうすると可愛い感じだよねって言われたことがあったんですけど、なんかそれとちょっと同じなのかななんてちょっと今思ったんですがね。
ああ、まあ確かにそうかもしれないですね。多分。
何が違うの？自分で言うの？何が違うの？
機能が圧倒的に増えているというか。
何の機能が増えてるんですか？スローとか？
なんて言ったらいいんでしょう。まあ、スロー、倍速はもちろん、 細かいのができるんですよね、 iMovie とは違って。
は
あ、テキストの位置がどうこうだとか、なんかいろいろなことができるので。
はあ、じゃあ今それを、じゃあもう結構その CC も使いこなせてる感じなんですね。
でも正直な話、僕はアフターエフェクトぐらいしか使えてないですね。
うん、ああ、なるほどね。じゃあこれからいろいろ勉強する感じなんですね。
はい、そうですね。
ちなみに、その MacBook Pro の中には、一応あの、Word と Excel も入れる人なんですか？
あ、僕入れない人です。
じゃあ、あれなんですね。プレゼンテーションとかするときも、パワーポイントじゃなくて、なんだっけ？
キーノート。
キーノートでやる方なんですか？
そうですね。
そう。そうするとさ、俺さ、今 MacBook Air 使ってるんですよ。で、はい、うちの職場、なんか自分が最初に Mac ユーザーになって、いいね、いいね、みたいな感じになって、匠さんの、はい、時の学年主任の先生とかも Mac ユーザーで今広めてる感じなんですけど、みんな Word と Excel と PowerPoint を使ってるっていう。それだったら Windows 使えよって感じの状態。
そうですね、なんかせっかく Mac でそれ用のソフト開発されてるんだから。
そうだよね、
使えばいいのな。
なるほどな。ああ、すいません。なんかちょっと話逸れちゃったんですけどね。どのような学生生活なのか、なんかまずはね、一番忙しい、典型的な一日っていうのを、朝からこう夜までの感じでちょっと教えていただけないですかね。
こんなこと言っていいのかわかんないんですけど、めちゃめちゃ暇なんですよね、正直な話。
暇なの？
はい。
行ってるんでしょ？
行ってます、行ってます、もちろん。
何、暇ってどういうことですか？
授業はあるんですけど、少ないんですよね。まあ僕が取ってるのも少ないっていうのはもちろんあると思うんですけど、他大学に比べたら全然授業数は、まあ、1年生の段階なのでまだわからないんですが、少ないと思いますね。
じゃあ結構こう自分で制作するとか、こう自分でやる時間が多い感じなんですね。
は
い、
そうですね。専門的な授業も、週に1回とか2回ぐらいなんで、あとは自分でやるっていう感じですね。
そしたらさ、1週間のうち毎日大学に行っていなくても大丈夫な感じなんですか？
いや、一応毎日は行ってるんですが、ひどい日は2限のみとか、
そうなんだ。
ありますね。
そしたら帰ってきちゃうみたいな。
でも僕は友達とずっと映像を作っていることが多いですね。
なんかそういう学食みたいなところで作ってるの、それともなんかあるんですか、作れる場所みたいな。
空き教室が使っていい感じなので、そこでや制作してるっていう感じですね。
なるほどね。定期試験とかレポートみたいなのっていうのはどういう感じなんですか？
英語の試験とかももちろん、その筆記テストとかもありますし、レポートとかもあるんですが、作品提出がやっぱり多い、僕的なイメージでは多い感じですね。
その作品って映像ってこと？
はい、映像なら映像の課題、3DCG なら 3DCG の課題、プログラミングならそのサイトを作ったりみたいなの課題が多い感じですけど。
そうするとさ、他のなんか大学生とかってレポート用紙に印刷して出すみたいな感じですけど、匠さんのところって、はい、メールで送るみたいな感じなんですか？
実際に、その大学の教授に提出しに行く感じですね。ネット上で提出するというか。
そう。
はい、
それでコメントをもらうんですか？
コメントもらう授業もありますし、そのまま出したままで標定がつくっていう感じもありますよ。
そしたらさ、総合的に言うとさ、匠さん、いいとこ選んだ感じですよね。
そうですね。個人的には向いてるのかなっていう。
多分なんかこの大学の方針向いてるかもしれないですよね。21世紀型というかね。
そうですね。
へえ。 で、なんかさ、そこの大学さ、入学の前からなんかオリエンテーションでマレーシアかどっか行ってませんでした？
あのアメリカに、
ごめんなさい、適当だよね。アメリカのシリコンバレーとかですか？
ロサンゼルスに行ってきました。
これって入学する前ですか？
入学して3日後ですね。
じゃあ4月の頭からもう行ってたんですか？
はい。
どのくらい行ってたんですか？
1週間ないぐらい。
で向こうで何やってたの？
はい、遊んでました。
遊んでましたって。何しに行ったんですか？
なんか、もともと、仲良くなろうぜみたいな感じなんですよ。
あ、こう、ちょっと、親睦を深める感じね、最初に。
それでアメリカ行くのもよくわかんないんですけど。
うんうん。
で、向こうに行って、その向こうで働いてる方の話を聞いたりとか。あったんですけど、ほとんど遊んでましたね。
あれなの、アメリカ行きってもう合格が決まった、その合格の中、入学の手続きの中にも出てた感じなんですか？
はい、組み込まれてましたね。だから最初見た時めちゃめちゃびっくりしました。
なんかいきなりアメリカ行くのみたいな。
はい。
行ってみてどうでした？楽しかった？
すごい楽しかったですね。アメリカ行くのも初めてだったので。
はあ、そうね。イギリスはね、あれですけど、ね、
イギリスも楽しかったですけど
ね。あのアメリカ、であれなんですかね、なんか最近留学とかなんかしてみたいっていう、はい、なんか欲求が高まってきたって聞きましたけど。
そうですね。
なんか今もそういう感じなんですか？
もう留学めちゃめちゃ行きたいですね。行くつもりですし。
なんで行きたいんですか？
単純に英語喋れるようになりたいな。
あ、まずはね。
はい。
ほう。
っていうのもあって。
でも、あれじゃない？たくみさん、結構頭よろしいから、結構大丈夫なんじゃないんですか、英語。
全然よろしくないですよ。
ね、喋るのはまた違う感じなんですか？
いや、喋るのも書くのも聞くのも全部
ダメですよ。なんで全部ダメじゃねえかよ。そうなんだ。
はい。
へー。で、あれですか、あれからちょっとアドバイスいただいて大学に聞いてみたらとかって言ったんですけど、大学にも聞いてみたんですか？
聞いてみました。
で、そしたらあるでしょ、いっぱい。
はい。でなんか講演会とか説明会、ガイダンスがあるっていう話だったので、
それを聞くんですね。
ちょっとそれに行ってみようかなっていう感じです。
なるほどな、なるほど。さて、たくみさんのですね、将来について伺っていきたいと思うんですけど、夢って何なんですか？
夢って言われると、あんまりまだ明確には決まってないんですよね、正直な話。
あ、そうなんだ。
はい、でも映像で生きていけたらなっていう思いはありますね。
あ、じゃあ別にまだ映画を作ろうとか、テレビ局で働こうとか、インターネットの中でとか、はい、そこまではまだ決まってないんですね。
まだ具体的な目標は何も決まってないですね。
ああ、そう。じゃあこれをこの1年2年かけて考えていくって感じなんですね。
はい。
ちなみに私ポッドキャストっていうのをやっていて、なんか音声だけでやっているんですけど、はい、結構聞いてくれてるんですよね。
はい、
結構聞いてくれてるんですよね、たくみさん。
僕ですよね。はい、すみません。
聞いてくれてる。
はい、聞いてます。
どうですか？
いや、楽しいです。
でもさ、映像の人からするとさ、音だけじゃないですか。
はい。
これどうですか？
でも、会話だけ聞くっていうのもすごい楽しいですね。
で、普段どこで聞いてくれてるんですか？
家帰って、できて聞いたりとか、
はい、
電車の中で聞いたりとか。
ありがとうございます。ちなみに、なんか自分の番組いろんなコーナーを今試行錯誤してるんですけど、
はい、
どれが一番面白いですか？
どれだろう。
やっぱりゲストを呼んだ方がいい感じですか？
個人的には
一人トーク。
一人で話されてる方が。
一人で話されてる。そうなんですよ。なんか、なんかね、なんか、一人トークの時のアクセス数が低いんですよ。 それで、あのやっぱり今日の多分これ匠さんのやつもあのアクセス数上がると思うんですけど、なんか誰かと話してるやつの方が面白いっていうご意見を頂戴しているんですけど、はい、え、なんかあれですか、なんか結構、うん、よく変わってるねとか言われるんですよ。なんか YouTuber とか YouTube やってる人とかって、まあいや YouTube やってるんだねとかなんかあるじゃないですか。
はい、
でもなんかポッドキャストってなんか地味な感じしますよね。
まあ確かに YouTube と比べてしまうと、
ね、そうです
ね、そういう面もありますね、正直な話。
そうですね。え、ポッドキャストって知ってました？
知ってました。
え、誰かの聞いてる感じ？あ、聞いてはいない？
聞いてます。
え、誰の聞いてんですか？
僕は、
はい、
昔は、
はい、
あのバナナマンのバナナムーンゴールド、
あのジャンクね、
はい、
あの TBS ラジオのですよね。
はいはいはいはい、
あ、結構聞いてたんですね。
はい、
あ、じゃあラジオも音だけも結構いける人なんですね。
そうですね。
はあ、なるほどな。すいません、なんかちょっとなんか脱線してしまいましたけれどもということでですね、今日はちょっと匠さんにあの来ていただいて、なんか高田道場とかあとは大学の話とか、はい、聞いたんですけど、その高田道場はなんか来月、あ、今月ですか、なんかまたイベントあるんですって？
今月ですね。そうですね、12月の24日、
あ、
クリスマスイブに
スペシャルプレゼンテーションデー2016ですか？
はい、それでございます。
なんかこれに向けて今子供たちが準備をしているって感じなんですね。
そうですね、作品作りにみんな熱中してます
ね。なんかあの映像で子供たちの感想を見たんですけど、難しかったけど面白かったっていう声があって、なんかこの一言に尽きるななんて思ったんですけれど、
はい、
このスペシャルプレゼンテーションデーっていうのは、その子供たちが今までこう制作してきたものをなんかこう一挙に発表するみたいな感じなんですね。
そうですね。
へえ。で、匠さんたちは審査員とか運営とかそんな感じなんですか？
運営をがっつり関わっていて、僕は一応司会をすることになってます。
あの司会とか得意そうですよね。
まあ好きですね。
結構あの喋るの好きでしょ、本当は。
喋るの大好きです。
あ、そうですか。そうですか。なるほど。匠さんってあのアルバイトとかやってないんですか？
やってないんですよね。やんなきゃなっていうのがあるんです。
じゃあお小遣いで頑張ってるんですね。
とか、あと、
うんうん、
仕事をいただいて、
うん、
やそっからお金をもらったりとか。
え、仕事ってなんかそのデジタル系の講師かなんかですか？
デジタル系、そうですね、映像のワークショップやったりとか、う
ん、あと
頼まれてなんかやったりとか。
あ、なんかこう頼まれて映像を作ってとか、これ編集してとか結構頼まれるんですか？
もありますし、うん、そもそもプロジェクトの企画みたいなのもありますし。
え、なんかあれじゃないですか、なんかフリーター、あ、フリーターじゃなくてフリーでやってるクリエイターじゃないですか？
なんかそんな感じですね。
え、じゃあなんか将来大学卒業したらそのままそういう感じで本格的にやりだすっていう可能性もありますよね。
その可能性も考えられますね。
一番そのなんだろう、講演みたいなのもやったことあるんですか？
講演はまだないですね。
じゃあワークショップみたいなところで講師をするみたいな。
はい。
一番大きいところだと何人ぐらいの前でやったんですか？
大学で教えた時はそれこそ百何十人とかいましたし。
大学ってあのこの間のですか？
ちょっと前のやつですね。
いろんなところでやってるの？
そうですね。でも、2、3校ぐらい。
それってさ、どこから頼まれるんですか？
この前のやつは、
うん、
あ、てか、基本、僕、高田道場会社の代表が、仕事をもらってきて、
はい、
それで、じゃあお前もやってくれって言われて。
なるほど。あの代表の方っていうのは、中学校時代からの、同級生なんですか？
それは 副代表です。
あ、副代表。代表っていうのは、年配の方がいるんですか？
代表も副代表も、同い年なんです
。なんか、すごくないですか、その友達。
そうです。
たくみさんもそうですけど。
ありがとうございます。
なんか、俺、なんかね、たくみさん、Facebook の申請来たんですよ。なんか卒業する頃か卒業する直前か分かんないんですけど、
ありましたね。
そんでアイスバケツチャレンジかなんかやってましたよね。
あ、やってました、やってました。
あそこら辺にいる人たちがこの甲田道場関係の人なんですか？
そうですね。
なんかみんな若いじゃないですか、
はい、同い年、みんな同い年ですね。
で、皆さん、学生さんだったりするんですか？
はい。
へー、なんか意識高い友達にの中で自分も意識高いみたいな感じですね。
そうですね。
でもなんかあれですね、プライベートはそのフェイスブックとか覗かせていただくと割とくだらないこともされているようですけどね。
そうですね。なんか基本仕事するときは仕事をする、ふざけるときはふざけるみたいな。
あ、分かれてるんですね。もし差し支えなければ、例えばその大学とかでやったそのなんだろう、ワークショップみたいなのってどんなテーマのやつだったんですか？
この前やったのは、
はい、
プログラミングを教える、子供たちにプログラミングを教えるっていうのがあったりとか、大学生に教えた時は、それは大学4年生かなんかに教えに行って、
はい、
で代表、まあ僕は正直代表についてって教えてったって感じなんですけど、
大学4年生ってあれですか、コンピューター系の学科の4年生なんですか？
いや、全然違って、教育系の人たちに。
あ、じゃああんまりこのコンピューターはお詳しくない方みたいな。
そうですね。
へえ、その方にワードの使い方とかを教えるんですか？
じゃなくて、その先ほど言ったスクラッチっていうソフトを教えに行ったりとか。
それをこう教育系でもこういう風にやれば使えますよみたいな。
そうですね、教育的効果がかなり高いと言われているので。
ああ、なるほどな。でそういう、まあ、講師料みたいなので、まあ、ちょっとお小遣いにしてるなみたいな感じなんですね。
そうですね。
まあ、ちょっと後半になってきたんですけれど、ちょっとこれ予定にない質問をさせていただくんですけど、これからその IT とかそのコンピューターを取り巻く環境みたいなのって10年先とか20年先とかどんな感じになってるなとかあります？あとは映像の世界でもいいんですけど。
どうなんですかね。どうなんだろう、さらに需要が高まるのか、それとも必要なくなってくるのかなっ
ていう感じは。
なるほど、
なんかね、この頃なんかテレビがつまらないんですよ、
はい、
地上波がね。それでなんか気がつくと自分、はい、パソコンで映像を見てばっかりいるから、
はい、
なんかだんだんそのテレビのなんか需要も減ってくるのかななんて思ってるんですけど、
はい、
匠さんそのあたりはいかがですか？
どんどん減ってってると思います。
あんまりテレビ見ないでしょ？
見ないですね。
つまんないなみたいな感じですか？
単純に面白くないし、あと、CM っていうものもあるし、正直視聴者側からしてみたらあんなの邪魔じゃないですか。
そうね、
なんかああいうのもあってつまんないなって思うので。
ああそう。小さい頃はあれですか、テレビ人間でした？
あ、もちろんそうですね。もうテレビばっか見てました本当に。
ああそう。一番好きな番組は何でしたか？
なんだろう、しゃべくりセブンとかすごい好きです。
しゃべくりセブンとか、あ、そういうやつを見てたんですね。
はい。
でも高校ぐらいになったらもうあんまり見なくなっちゃった感じですか？
見なくなりましたね。全然見なくなりました。
で代わりになんかその、パソコンで映像とかは見てる人なんですか？
そうですね、もうそうですね、その通りで、テレビを見なくなった代わりに、パソコンで動画を見るっていうことがほとんどになりました。
YouTube ですか？
YouTube ですね、やっぱり。
え、なんか差し支え、あの具体的にはあれですけど、何系見るんですか？
映像、なんだろう、その僕が使ってるアフターエフェクトっていうソフトで作られた映像を見たりとか。
あ、そうするとなんかすごいんですか？
知識がつきますね。
あ、何、その自分の技術を向上させたり刺激を受けるために見ている感じなんですね。
それもありますし、そのコントとかを見たりとかもありますし。
あ、そうなんですね。
ゲームの動画とか見たりとかも。
ああ、なるほどな、わかりました。なんか今日ずっと喋ってて、なんか俺ちょっとなんか話ちょっとそれすぎちゃって申し訳ありませんでした。なんかちょっとひどい感じになってしまいましたけれども、ですね、まあおしまいにですね、何かあのメッセージはありませんか？はい、
メッセージですか？
はい、
なんだろう、
なんかじゃあ、来年の目標は？
来年の目標、
はい、
今パッと思いついたのは、
はい、
その僕が使っているアフターエフェクトってソフトを、
はい、
学年で一番できるようになるっていうのが目標ですかね。
あ、すごいですね。これって結構高い目標ですよね。
そうですね。
だってなんかもうプロっぽい人も学生にいるわけですからね。
はい。
じゃあもう使いこなすぞみたいな感じですね。
そうですね。
ちょっと私これ放送終わったらアフターエフェクトでしたっけ？
はい。
これちょっと調べてみます。どういう感じなのかね。
調べてみてください。
はい。ぜひ頑張っていただきたいと思います。
はい。
なんか全然学校の方には遊びにいらっしゃいませんけど、ちょっと遠いですもんね。
え、でも学園祭の時僕行きました。
私学園祭の時にですね、飯田橋に出張しておりました。
あ、ですよね。
そう、なんか結構それ卒業生に言われて、いないいないいないみたいななんか感じだったんですけど、そうなんですよ、いなくて。あ、学園祭いらっしゃったんですね。
いました。
あ、そう、
学生以外は行けてないですね。
でもあれなんでしょう、世界史を学んだメンバーたちでたまに集まるみたいなのやってるんですよね。
やってますね。
で先生も来てみたいな。
はい。
え、柏あたりで集まるんですか？
そうですね、柏の葉っていうところで。
あ、いいですね。
集まっていますね。
じゃあもし機会があったら私も一回混ぜてください。
あ、ぜひぜひ。
え、私知ってる人たちなんでしょ、他にも？
もちろん。
え、1組のメンバーなんですか？
そうですね。
え、じゃあ少人数じゃん。
そうですよ。
10人ぐらい？
7人とか。
あ、そうなんですね。じゃあぜひ今度機会がありましたらぜひお願いしたいと思います。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
はい、お願いします。ツイッターとか、それからFacebook とかで活躍の方を応援しておりますので。
ありがとうございます。
はい、それでまた機会があったら出ていただきたいと思いますので、
ぜひ。
はい、ありがとうございました。
本日
の、はい、本日のゲストは、大学生で、その他に様々なデジタル系の活動をしております匠さんに来ていただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも